ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。8月19日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S ソーシャル社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。それでは本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長、鍋井浩さん、贈収賄などの腐敗を防止するための企業の取り組みについて解説していただきます。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き、住友商事理事、サステナビリティ推進部長、加藤浩さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワークです。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長、鍋井浩さんにお越しいただきました。鍋井さん初登場です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、贈収賄などの腐敗を防止するための企業の取り組みについて解説していただきたいと思うんですが、贈収賄などの腐敗を防止するということは、企業統治、コーポレートガバナンスの観点からも重要な課題だと思うんですが、まずは企業を取り巻く腐敗防止に関する世界的な潮流から教えていただけますでしょうか。
はい、まず国際的な背景から解説いたします。腐敗防止は国連グローバルコンパクト4分野10原則の一つです。で、国連グローバルコンパクト自体は1999年に当時のアナン国連事務総長が提唱したイニシアチブです。当初は人権労働環境の3分野9原則だったんですが、2004年に強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきであるという腐敗防止がですね、原則10として追加をされました。さらに2015年の国連サミットで採択された持続可能な開発のための2030アジェンダですけれども、こちらに記載されている持続可能な開発目標 SDGs のゴール16ですね。で、こちらは平和と公正をすべての人にですけれども、このゴール達成のための具体的目標であるターゲット16の5に、あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させるというのが入っています。
はい。はい、 腐敗防止というのは国連グローバルコンパクト SDGs にも盛り込まれている国際的に重要なテーマということなんですが、こうした国際的な流れの中で腐敗防止という観点でいうと日本の地位というのはどういった水準に今あるんでしょうか。
はい、その点では世界各国の腐敗汚職を監視する国際的な非政府組織にトランスペアレンシーインターナショナルという組織があります。
はい、
でこの組織が各国地域の腐敗認識指数という指数を出しています。でこの指数は100点満点で、まあ、点数が高いほど汚職 が少ないということを示している指数です。
はい、
2024年1月に発表されました2023年の指数なんですが、首位はデンマークの90点でした。で指数の上位にはヨーロッパの各国が並んでおりまして、日本は73点、16位タイという結果でした。でこの指数では、日本は欧州各国に続いて、まあ、比較的上位に顔を出してはいます。しかし日本企業の中でも海外に進出している企業はたくさんあります。例えば指数が50点未満など低い地域に拠点を持つ企業は、まあ、独自に対応の強化が求められるということになると思います。
はい、さあそれでは腐敗防止に関して機関投資家の受け止め方というのはどういったものなんでしょうか。
はい、機関投資家の反応を知る上では、日本最大規模の機関投資家調査でありますクイックの ESG 投資実態調査というのが参考になると思います。クイックは今年1月に発表しました2023年版の中から腐敗防止に関する説問と回答を見ていきたいと思います。まず投資判断に組み込む ESG の要因を尋ねた説問があります。その中で腐敗防止及び贈収賄防止に関する方針、違反件数と是正措置との回答を選んだ投資家は 29% いました。またサプライヤー行動規範策定と回答した投資家も 31%で、さらに2023年度に重視しているエンゲージメント、まあ、企業と建設的な目的を持った対話のことですけれども、そのテーマについても聞いております。その説問の回答の中で腐敗防止との回答をした投資家がですね 17% いるという結果になりました。
うん、機関投資家にとって腐敗防止は関心のこれ高いテーマというふうに言っていいんですか。
あ、そうですね。はい。はい、
まあ、では、実際に機関投資家から具体的にどんな声が上がっているのかぜひ伺いたいんですが、いかがでしょうか。
はい。クイック ESG 研究所では、機関投資家、事業会社の方々をお呼びして、対面で会話をするというですね、ワークショップというイベントを定期的に開催しています。今年3月に開催した ESG 研究所のワークショップではですね、腐敗防止をテーマに取り上げました。今回のワークショップでの主な論点というのが、腐敗が企業価値にどう影響するのかということと、企業において実効性のある対策とは何かという点でした。投資家からは腐敗が生じた際の長期的なリスク、まあ、具体的に言うと存続リスクであったりとか撤退リスクということになりますけれども、まあ、これらは非常に甚大であると。で、予防の観点からもリスクマネジメントは重要であるという指摘がありました。また企業の行動指針でありますコーポレートガバナンスコードには、取締役会が積極的、能動的に取り組むように検討を深める課題の一つとして、取引先との公正適正な取引が掲げられています。この点からも腐敗防止は取締役会がガバナンスの問題として適切に対応すべきだといった指摘がありました。まあ、イベントに参加した有識者からはですね、リスク評価と規定の策定という点では腐敗防止は進んだと言えるというふうにしたものの、まあ、体制の整備とモニタリングの点では遅れているという調査結果を示されました。まあ、企業の課題として、まあ、本社が作成した確率的な腐敗防止規定が、まあ、現地拠点の実情とは合っていないという点、まあ、いわゆる情報の非対称性の指摘が出ていましたね。
なるほど。はい、ではですね、企業の優れた対応の事例というのがありましたらぜひお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
そうですね、今本社の作成した規定が現地の実情と合っていないという指摘をさせていただきましたけれども、こうした点に対応している例としてブラザー工業の例を挙げたいと思います。
はい、
ブラザー工業が昨年の10月31日に公開した統合報告書2023によりますと、2022年度からアジア域内の一部の販売拠点で腐敗防止ポリシーを作成したということですね。すでに2020年度からアジア域内の販売拠点向けに贈収賄に関するチェックリストを導入して、これを活用して第三者との取引に関する定期的な確認を実施したりですとか、あるいは2021年度にはアジア域内の販売拠点と第三者で締結される主な契約書には、贈収賄禁止条項を追加したりしています。まあ、現地拠点の実情に沿って対応している、まあ、いい例だと思います。
ではですね、これは海外の運用機関の受け止め方というのはどういったものなのか続いて伺っていきたいんですが、いかがでしょうか。
はい。ノルウェー政府年金基金の運用を担うノルウェー銀行インベストメントマネジメントは、優先度の高いサステナビリティ課題を、まあ、10テーマ掲げています。腐敗防止もそのテーマの一つです。企業への要求事項を、まあ、期待文書としてまとめています。その中で腐敗防止方針の策定、方針の企業戦略、リスク管理、投資計画への反映、情報開示を掲げています。また、投資行動においては、2023年の実績として、腐敗に関するリスクマネジメントが不十分な従事者に対しては、大インベストメントですね。つまり投資の撤退を公表しています。うん、具体的には合計で86社から投資を撤退し、まあ、全体の約 13% を占めたということになります。
なるほど。さあ、そして日本企業の腐敗防止の取り組みは欧米の企業に比べるとどうなのかというところですね。はい、先ほど、まあ、ヨーロッパの国々が上位で、そこに次いで日本というふうな形だとおっしゃられていましたが、いかがでしょうか。
はい。これはですね、ESG 評価事業を手掛けるアラベスクグループの ESG ブックにですね、企業が国連グローバルコンパクト原則に沿って行動し、まあ、適切に開示しているかどうかを評価するリスクスコアというスコアがあります。で、このリスクスコアっていうのは人権、労働、環境、腐敗防止の4分野それぞれのピラースコアを算出しています。で、各スコアは100点満点で点数が高いほどリスクが低いということを示しています。さらに企業の開示情報にメディアのニュースや NGO の報告書も加味した評価でありますスコアプラスというスコアも出しています。ここではスコアプラスを取り上げることにいたします。で、2024年4月末時点で日本、欧州、米国の時価総額上位20社のスコアの平均を比べたところ、日本企業のスコアプラスは米国は上回ったものの欧州を下回ったという結果でした。で、先ほどの人権、労働、環境、腐敗防止の4分野で見てみますと、4分野のうち労働と環境も同じで欧州、日本、米国の順番でした。人権では日本企業は欧米の企業に比べて優れていました。ただ腐敗防止の面なんですが、欧米には見劣りするという結果になっています。グローバルコンパクトネットワークジャパンと地球環境戦略研究機関が2023年3月に公表いたしました。日本企業の SEGs の実態調査によりますと、腐敗防止についてトップのコミットメントや社内規定の整備という面では進んでいるものの、取引先のリスク評価、契約条項による管理といった、まあ、第三者の管理が遅れているという結果になりました。まあ、先ほど ESG 投資実態調査で 31% の投資家がサプライヤー行動規範策定を投資判断に組み込んでいるという結果や、まあ、ブラザー工業がアジア域内の販売拠点と第三者で締結される主な契約書に贈収賄禁止条項を追加した事例を紹介しました。はい、このような調達先など取引先の腐敗防止対策も重要だということだと思います。まあ、こうした点が欧米企業に比べて見劣りしている一因と考えられると思います。
この腐敗防止に関しては企業がこれからやるべきことというのはかなり多そうですね。
そうですね。腐敗防止に関して企業が問題を把握しようとすれば、まあ、会社やグループの外にいる人たちでも利用できるように、まあ、例えばいろいろな言語にも対応できるような通報窓口を設置するということも必要になってきます。実際そのように運用している企業も出始めているのは事実です。 企業はもし腐敗防止リスクの高い海外拠点に進出する場合には、その地域に即した方針を策定し、まあ、その方針を実際の体制や事業運用に組み込んで、取引先にも浸透を図るということが大切です。まあ、定期的なモニタリングや社員教育のほか、まあ、情報開示を積極的に進めることも求められてきます。まあ、このような一連の取り組みが結果的にはまあリスクの回避と外部評価につながってくるというふうに思います。
はい。さあ今日は腐敗防止に向けた取り組みについて鍋井さんに解説していただきました。ここまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
部長、どうした？最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き、住友商事理事サステナビリティ推進部長加藤博史さんにお話伺います。加藤さん、よろしくお願いいたします。前回は住友商事の企業理念や、今年5月に見直された新しいマテリアリティ、またステークホルダーと価値観を共有するための試みについてお話伺ったんですが、今回は特にこの気候変動、人権、社会貢献活動などに焦点を当ててお話伺っていきたいと思います。はい、さあということで、加藤さんが率いられているサステナビリティ推進部ですが、今どのような取り組みに力を入れてらっしゃるのか、まず教えてください。
はい、前回ご説明した通り、今回価値創造っていうことをの観点でマテリアリティを見直してます。で、この各マテリアリティで掲げた目標をですね、いかにこう実現していくか、当社グループの持続的な成長を実現するかと、まあ、こういった観点で我々が何が必要な施策なのか、そのために社内のリソースをどうやって使っていくのかとか、まあ、こういったことをまあ中心になって、我々の方で取り組んでます。で、まあ、最近のちょっとこれ、案件の中身は言えないんですけども、新規の投資案件が我々総合商社の方に上がってきた時っていうのは、まあいろんな形でいろんなレイヤーでこう議論をしていくわけなんですけど、投資の採算ですね、どれぐらいの利益が出るかっていう話と、もう一つ大きな話で言うと、どこにその事業の投資にリスクがあるのかと、こういう話っていうのはまあ一般的に毎回必ず議論されるんですけど、まあ、最近この特に気候変動でいきますと、このマテリアリティで気候変動問題を克服するっていうふうなことでマテリアリティを掲げてますけども、これに照らした時にこの案件ってそれに資するのかと、こういった議論が普通にされているようになってきているというか、なってます。で、まあ、最近私も、あなたにとってのサステナビリティケアは何ですかって言われたら、この事例 を話すようにしてるんですけど、まさにそれが我々の中でも、事業の中で、このマテリアリティ、あるいはこの気候変動、こういったこの、サステナビリティを取り巻くいろんなテーマをですね、いろんな事業を考えるときに、自然とこの社内で議論できるような体制になってきているというのは、一つやっぱりこのサステナビリティケアっていうののステージが上がったんじゃないかなって思っているところではあります。これを推進していきたいというのは我々の一方。もう一つは、大きなテーマとしてはやっぱ情報開示ですね。だから我々がこう今まさに申し上げたような話が、どうやって皆さん、外部ステークホルダーの皆さんに理解していただくか。で、それが、ひいてはこのいろんな事業をやっていく上で、さらに一緒になってこの価値創造をしていくということからすると重要になっていきますので、いかにわかりやすく、まあ、まあタイムリーに皆さんにお伝えすることができるかと、このあたりが大きなテーマになってまして、まあ、いろんな情報開示の要請っていうのはいろんな形で今、企業に来てますけども、その中で何が大事で、我々の今のこのサステナビリティの活動を伝えるのに、どういった内容を伝えるのが皆さんの理解の浸透、理解を深めていただくために必要なのかと、 このあたりの見極めも含めたところが我々の役割かなと思っています。
はい。そして気候変動問題の部分についてお伺いしていきたいんですが、はい、既存事業からの排出削減だけではなくて、カーボンニュートラル社会の実現に向けた次世代事業の創出にまさに取り組んでらっしゃるということなんですが、ここにおけるポイントをどういうところに重きを置いてらっしゃるかお伺いできますか。
はい。この辺が気候変動問題が一つ先行してるっていうところの一つだと思うんですけども、まず我々も気候変動問題、これが非常にクローズアップされた時に、我々として今どんな事業で CO2 を排出している事業があるのかというところの洗い出しと、じゃあそれの事業に対しての方向性、我々の事業から出している排出している CO2 をいかに削減できるかというところが、まあ、最初の我々が取り組んでいったテーマ、ここ数年やってきたことはそれだと思ってます。ただ、それにある程度の方向性がついた次に、じゃあ我々としてもこれで終わりでいいのかということで言うと、このマテリアリティ、気候変動問題を克服するっていうことからすると、我々としてその自分たちのカーボンニュートラルっていうこの目標だけじゃなくてですね、社会のカーボンニュートラルのために何ができるのか、よくリスクと機会とかって言いますけども、リスクだけじゃなくて、この気候変動ということを機会と捉えて、我々の事業の中で何ができて、まあ、それが社会のこの課題を解決するのにも役立つのかと、こういった観点での議論というのをどんどんどん進めていくということからすると、おそらく気候変動問題は一つレベルが上がったといいますか、社内の中で議論できていることっていうのも変わってきているのかなというふうには思ってますね。
はい。続いて人権に関する部分になりますが、住友商事全事業サプライチェーンにおける人権尊重を長期目標に掲げていらっしゃいます。はい。2021年から全事業部門を対象に人権デュージェリジェンスを開始していますね。で、人権リスクの高い事業の特定や対応策の策定を通じて、確実に社員の人権に対する意識も高まっているとお伺いしていますが、このあたりはいかがでしょうか。
はい。我々ドバイ2020年に人権方針を定めて、まあ、このビジネスの人権というのが我々の非常に大きなテーマに今なってます。で、この人権デューデリジェンスというのは、全事業部門、我々が増えてる営業の事業部門にヒアリングをかけて、各事業においてどういったその人権侵害がありそうか、どういったリスクがはらんでるかもしれない、どういった手当てがされてるか、まあ、このあたりをざーっと全事業部門に確認の作業っていうのをここ数年かけてやってまいりまして、この前すべて完了してます。で、本当にハイリスクですぐに手当てしなきゃいけないもの、あるいはしばらくフォローしなきゃいけないものっていうのは特定っていうのはもう終わっていまして、まあ、これについては引き続きやっていくんですけども、我々として大きな課題になってますのは、この人権の課題っていうのをに直面した営業部隊はなんとなくもう肌身に感じていて、この後もいろんな事業を考える上では、その人権っていうのに対してのいろんな考え方とアプローチが多分変わってくるんだと思うんですけども、やっぱりほとんどの事業部に関しては、まあ人権が大事だということはもちろん分かっているものの、もうちょっとその現場でそういったものの確認とかですね、いろんなことができるような体制っていうのを取っていきたいなというのが我々の課題です。この本社のコーポレート部門がどうですかどうですかって言って確認するだけじゃなくてですね、現場でいかにこの確認するようなプロセスなり意識を変えていくかということは、これから数年かけてやっていきたいなと思っているテーマです。
現場で自律的に、
そうですね、
それ確認ができるようにということですね。
で、あとはその人権尊重というのをテレビで掲げたときに、一つこれ我々アドバイザリーボードっていう外部の専門家の方たちからアドバイスをもらってるんですけど、その方たちから言われた言葉で、企業ってこの人権というテーマをですね、どっちかというとこのリスク管理っていう観点で捉えがちなんだけども、実は人権尊重ってもっと深いし広い。要は我々がやってる事業そのものが人権を尊重していることにもなるし、そういった観点で別にこのリスク管理で何かこの例えば何らか外部からこういうふうな形で指摘されるから、それをその外部の指摘なりレピュテーション上まずいからなんかやめるとかって話だけじゃなくてですね、この人権尊重とはもっと深い広いテーマなので、我々の事業を通じてこの人権を尊重するっていうこともしっかり掲げてやっていくべきだと、まあ、このアドバイス、これちょっと私も目から鱗で、
それはつまり守りとしての人権尊重ではなくて、
まあ、
攻めというか積極的にどうすれば人権が尊重されるかっていうことを考えていくてい、まあ、
そうですね、そうですね、社内の職場環境なんかもそうだと思うんですけども、そういうのも合わせてですね取り組むということで、大きなテーマとしての人権を尊重するということで取り組んでいきたいと思っています。
なるほど。 さあ、そしてですね、前回のマテリアリティの中でも少し触れていただきましたが、社会貢献活動についてもお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
はい。当社、住友商事の社会貢献活動には2つ大きなテーマがありまして、1つは次世代人材の育成っていう大きなテーマ、それともう1つは、我々がやっている事業活動の場、その場での、その地域、社会への貢献と、この大きな2軸でもって、この社会貢献活動ってやってます。
はい。
なんか、まあ、私のところもいろんな話が来るんですけども、迷ったらこの2つのテーマに照らしてどうなのかということで立ち返るようにしている大きなテーマの2つです。
はい。
で、ちょっと今日ご紹介したいのは、その、前回2019年に当社100周年を迎えたっていうふうなお話をさせていただいたんですけど、この時のプロジェクトの一つにですね、グローバル、全世界を通じて社会貢献活動をプログラムやろうというふうな話が持ち上がりまして、SDGs の17の目標のうち、どういった目標、どういったテーマを我々として社会課題として解決したいかと、これをグローバルにアンケートを取ったんです。多分、倍ぐらいの票数で、良質な教育、クオリティエデュケーションをやりたいというのは全従業員から上がっていた。で、これを、ま
あ、
グローバルな社会貢献活動のテーマにしようということで、今もやっています。これ、100シードっていうふうな活動を名付けてやっております。で、これ、総合商社って教育っていうテーマって、なかなか事業でやるってなかなか難しいんですよね。だけど、でも我々全世界の社員がこのテーマを解決したいというふうに思ってるっていうことからすると、じゃあこれ社会貢献活動だったらできるよねと。要は、自主的に自分たちがハンズオンでですね、活動に参加することで社会課題を解決すると。まあ、一つ例を挙げますと、私もこの何年かこのプログラムに行ってるんですけど、未来スクールっていうプログラムもありまして、これは日本のですね、高校生のところに行って、まあ、出張の授業やってます。社員が2人とか3人行きまして、
はい、
要は、まあ、人生観を語るったら大げさなんですけど、今までの自分の人生を振り返って、どういったことを高校生の時に考えてて、大学時代どうで、で、会社に入ってどういうことをやってるかと、まあ、こういうのを、まあ、高校生に語る、まあ、2、3時間のプログラムなんですけど、まあ、こういったことを通じて、いわゆる次世代人材の育成という、このさっき申し上げたのテーマの一つになってる、これを実現することで、この、まあ、良質な教育と、このテーマにも合致すると、まあ、こういったことで、今何校ですかね。まあ、100校。まあ、年間でかなりの、まあ、数百人の社員が、いろんな高校に散ってですね、こういった授業をやってるっていうようなプログラムなんかもやってます。
はい。はい。そして最後にですね、サステナビリティ推進部として目指していらっしゃるところという今後の展望について伺いますでしょうか。
はい。名前の通りサステナビリティを推進していく部でありますので、いろんな、世の中の流れを察知して、こうしていかなきゃいけないとかでいろんなことやってるんですけども、まあ、今年の、部のテーマにしたんですけども、このサステナビリティを当たり前にしたいというふうなことを掲げてます。要は、各営業の現場ではこのマテリアリティが普通に語られるようになってきてるということからすると、徐々にこれが、もうサステナビリティだから特別こうしなきゃいけないとかではなくてですね、自分たちの事業の中で、まあ、当たり前になっていくっていう世の中にしていかなきゃいけないなと思ってます。なので、そのために我々は、そこまでは推進していくんですけども、まあ当たり前になってきたら多分我々の役割っていうのはなくなってくるんだろうなというふうに思ってますので、まあそういったことを大きなテーマにして、各部員にはですね、葉っぱをかけて日々、まあ業務をやってると状況でございます。
はい。わかりました。さあ、ここまで2回にわたり住友商事の価値観やサステナビリティ推進部の取り組みなどについてお話伺ってまいりました。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今よりもっと幅広く情報収集したい。そんなあなたに日経電子版。重要なニュースを厳選配信。読むべき記事をおすすめする機能で世の中の動きを短時間でつかむ。1日15分の成長習慣。日経電子版。はじめの1ヶ月無料。日経電子版をオフィスで使う。日経電子版4オフィス。仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです。日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える。日経電子版4オフィスで検索。 ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。 今日の前半はクイック ESG 研究所長鍋井博史さんに贈収賄などの腐敗を防止するための企業の取り組みについて解説いただきました。そして後半では住友商事理事サステナビリティ推進部長加藤博史さんに気候変動、人権、社会貢献活動などの取り組みを伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆり奈がお伝えいたしました。